この人に聞く。今回は市議会議員を経験して今静かに激しく思うことと題して北海道千歳市議会議員の越野正一さんに電話でお話を伺います。聞き手は日本視覚障害者団体連合吉泉豊春情報部長です。なおこの収録は7月7日に行われました。
今日は市議会議員を経験して今静かに激しく思うことということで、北海道千歳市の市議会議員をされていらっしゃいます越野正一さんにお話を伺いたいと思います。越野さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初に越野さんの自己紹介をお願いしたいんですけれども、よろしくお願いします。
昭和22年1947生まれで、はい、千歳、今これがまた一つのポイントなんですが、はい、今住んでるところで生まれたということです。
あ、はい、
まあ、それで5歳の時に先天網に近いんですけれども、
はい、
5歳の時に、手術9回やりまして、はい、これはもうダメだということで、9歳の時に全盲になりました。9歳の時に。それで、はい、6歳から札幌の、盲学校ですね、今の特別支援学校に、
はい、
小中行きまして、はい、9年間。はい、それで、15歳高校からは、筑波の、まあ今で言う筑波の付属ですね。
はいはい、
それで、技療科に行きました。
はい、
それで、当時は5年コースだったんですけども、技療科が。
は
あ、あとの2年はですね、
はい、
まあこれも、法的に許されるのかどうかよくわからないんだけれども、昼夜学校両方行きまして、早稲田大学の夜間部ですね、はあ、第二文学部に行きました。
は
あ、それで、はい、だから2年間はダブってるんですが、
はい、
で、3、4年後は、まあ、大学だけに行ってですね。
はい。
あとは、どうでしょうか。あと、それでまあ22歳ですが、
はい。
東京銀行で、アルバイトしてて、まあ、いろんな、ことを、まあ、模索してましたけども、
はい。
25歳で、地元の、今の千歳市に帰りまして、
はい、
で、ハリキューの治療院を開院しまして、
はい、
これがずーっと続きます。それで、まあ今日の市議会議員ということですが、
はい、
61歳の時にですね、
はい、
市議会議員に立候補しまして、
はい、
4回選挙終わって、まあ16年、それで今、77歳で、
はい、
今年の5月に5回目の選挙がありまして、
はい、
で、まあ、第5期目に入った、市議会議員5期目。
はは
あとは、ハリキュー治療院はですね、
はい、
今も細々とやってます。やっぱりこれもハリキューの自営業については、いろいろな経験をしましたけれども、
はい、
まあ、正直、もちろんですね、予約しようと思っても、しょっちゅう断られると、これは、患者はどんどん足が遠のきますから、まあ、細々と頼まれればやってると、そういうような状態です。
ああ、そうですか。すみません、細かいことなんですけど、東京銀行でアルバイトっておっしゃいましたですかね。
はいはいはい。
これは、何か、やっぱり、アハキを利用したアルバイトではなかったんですか？
いや、アハキですよ。
ああ、そうですか。
そんなに器用じゃないもんですから。まあ、私の特徴っていうのは、アハキの、時代の、傾向もあったのかもしれないけれども、
うん、
アハキに、やっぱり抵抗感を持ってるって人は非常に多かったし、
うん、
まあ、私自身もそうでしたけれども、ただ、私は、自分でお金を稼ぐとか、自分で、賄うっていうことについては非常に意識が強くて、
はい、
やっぱりアルバイト、アハキでアルバイトをしたり、最後の3年ぐらいはですね、埼玉県で開業、自営業もやってました。
ああ、そうですか。
はい。
これ銀行っていうのは今でいうヘルスキーパーのようなお仕事ですかね。
ヘルスキーパーってのは、雇用されてなりますよね。私は自営業、今言った最後の3年間は自営業ですね。
はい。
看板上げて、はい、やるということですね。その前の大学生の頃は、サウナ風呂に、マッサージをやったり、まあ、大学生の頃まで、そんなに時間たくさんやったわけじゃないし、
はい。
そんなような形ですね。
わかりました。すいません、細かいこと。
いや、全然全然。
で、市議会議員に、まあ、立候補されたわけですけども、そう、市議会議員になろうと思われたきっかけっていうのはどういうことだったんでしょう。
これは、まあ、直接的にはですね、今でも、こう、もちろんテーマだと思うんですが、
はい。
保険ですね、医療保険なり、これはまあ、ちょっと医療保険と違う部分は、としては、まあ一種のその高齢者の福祉サービスとして、
はい。
アハキの、公費の補助っていうことがあります。
はい。
で、私は千歳で開業してからすぐですね、この運動を一生懸命働きかけまして、まあ、なんて言うんでしょうかね。まあ、比喩的に言うなら、一種の、そこでバブル的に盛り上がって、当時はですね、まあ、他の地域でもそうだった、大なり小なりそうだったと思いますけども、
はい、
公費の補助をですね、まあ、保険適用と言ってもいいんですけれども、
はい、
そういったものがありまして、しかしですね、まあ、これも全国的な傾向も同じだったと思いますが、
はい、
だんだん、むしろ規制されていった、縮小していったということはあると思いますね。それで、それを、まあ、もっと続けてくれよっていうようなこと、まあ、そういうことで、やっぱりその行政なり、議会ということが決定権を持つわけですから、
そうですね。
それが一つと、それが一番ですよね。まあ、あとはですね、子育てが終わってですね、これから何やろうか、まあ、61歳の時でしたけれども、
はい、
そこで、まあ、やることとしては、このぐらいのことかなと、そういうような形でやってみようかと。まあ、もちろん、これもですね、自分が、強烈に牽引してみんなを引っ張っていくというようなことも、そこまでの強いやり方ではなくて、まあ、そういうことでやってみようかと、いうと、まあ、周りでですね、ただこれは非常にそのデリケートな感覚でして、
はい、
ともかくその一つの信念を持ってぐいぐい引っ張るっていう人と、それから非常にその周りに気を配りながらみんなその盛り上げてくれるってなっていくって人、まあいわゆるその政治家っていうか議員っていうのはそのタイプがいろいろあると思いますけれども、
はい、
まあ私の場合はそうですね、正直言って黙ってたらみんな盛り上げてくれるというほどの、状況とか人望ではないですから、やや自分が引っ張って、
はい、
まあ反対する人ももちろんまあ身内とか周りとかで反対する人もいましたけれども、まあ選挙ですよね。まあ選挙が問題で、これ私は大学に、一般大学に行きましたけれども、その大学っていうのはまあ試験、ですよね。まさに入学試験で、自分のその位置が決まるわけですが、
はい、
まあ、議員っていうのはもう当たり前ですけれども、これは選挙ですよね、問題は。選挙で当選するか落選するか、これはもう本当に天と地ほどの差があるわけですが。
そうですよね。
はい。そういうような、動機とか流れですね。
ああ。これどなたかにご相談されたってことはあるんですか？
まあもちろん相談はしましたよ。相談って言ってもですね、今言うようにですね、まあやっぱり自分が、言い出して自分が、計画して、引っ張るということで、
はい、
まあ相談っていうのは、そのやった方がいいか、やめようかっていうような相談ではなくて、どうやってみんな協力してくれるかねと。
ああ、なるほど。
そういうような、相談ではあったと思いますね。
ああ、なるほどですね。これは、視覚障害者団体とか、あるいはその他のいろんなつながりを 伝ってということなんですかね。
まあ、あんまり、その、デテールをその、話すと、ちょっと差し障りはあるかもしれませんが、その私の選挙、まあ、これ選挙っていうのは品がないようにも思いますが、政治家にとっては選挙っていうのは本当に大事でして、
そうですよね。
まあ、選挙はですね、じゃあどういうふうにあるかっていうと、障害者ですね、はい、障害者の代表としてじゃあなれるかっていうと、まあ、簡単、一言で言えば、障害者の代表だけでは議員にはなれませんね。
はい。
絶対的な票数が少ないし、障害者ってのは、一枚岩にならないですから、
はい。
まあ、さっき言ったようにですね、公費補助、アハキ、まあ、まあ、三両、昔の言い方で言えば三両の、公費補助っていうことをですね、
はい。
一つの大きな、テーマにしましたから、
はい。
その関係の患者とか、関係団体、とか、そういった人たちですね。
はい。
まあ、吉見さん、はい、選挙っていうことが一番問題になるんだろうけれども、選挙の場合ですね、はい、このいろんなやり方があるし、いろんな主義主張が出てくると思うけれども、
はい、
まあ、私は、そういうような、あと町内会とかね、まあ、自治会とか町内会って言いますね。
はい。
とか、まあ、もちろん障害者団体、それからボランティアっていうこともありますけれども、
はい。
まあ、例えばボランティアっていうのはね、
はい、
あんたを政治家にするためにボランティアやってんじゃないよって、それはね、
はい、
露骨に言えばそういうことになります。そこまで言わないですけども、
はい、
だからいわば誰もですね、しっかりした組織とか、強いそのバックアップがあるからなるっていうわけじゃなくて、私は今回も5回目の選挙で、はい、下の方で当選しましたけど、自分をで今回、このインタビューを受けるのにも、ちょっとつらつら考えますけれども、
はい、
要するに、不動票で入ると思ってます。しっかりした組織だとかね、
はい、
障害者だから、ともかく、障害者の組織で入れるとか、そういうことは多分ないと思います。
ああ、なるほどですね。
だから、不動票っていうのは、これは今も参議院選挙ですけども、ちろん、どういう形で不動票っていうのは、掴んでいけるか。まあ今はその例の SNS だということを盛んに言いますけれども。
はい、
まあそれに限らないでね。
はい、
まあ、どういう形だと、駆動票が入るかっていうこと、
は
い。そういう意味ではね、私は選挙の結果はわからないですよ。予想つかないです。
はい、
選挙の方法っていうのはいろいろありますけれども。
はい、
固定票をともかく数えていくと、それで積み上げていって、
はい、
絶対確実なその票を、まとめていくっていう昔のやり方がありますね、で、それは今でもできるかもしれないけど、多分できないですよね。はっきりした組織が強い組織があれば、それは大丈夫ですよ。
はい、
非常にイデオロギー性とか宗教性とか強い組織、あるいはまあ、組合バックにしたね、
はい、
組織、それ以外は、もう本当に、だからそういう中でね、票を数える、今回も選挙の時に、一生懸命応援してくれてるようなウグイス嬢がね、
はい、
内野さんもっと、支持者のところに行って、もうがっちり頼まなきゃダメだっていうようなことを言ってね、
はい、
ちょっと話し合いになったんだけども、
はい、
私は、それもできるかもしれないけれども、
はい、
もっと緩い形で、票を集めると、そういうような、ことを思いましたね。あとは障害者であることが、プラスなのかマイナスなのかっていうことを、この頃ね、まあ、何人も、障害者の方で、政治家になりたい、議員になりたいって人から相談されることがあります。で、近頃も、ちょっと、どっから情報を得たのか知らんけども、
はい、
精神障害者の人でね、内野さんは盛んに障害者で議員やってるんだから、僕はもう障害者なんだけど、議員になれないだろうかって、まあ、言われたんですけど、
はい、
障害者であることが、プラスなのかマイナスなのかって、この、ちょっと考えるんですけども、
はい、
はっきり言うと、ややマイナスだと思いますね。プラスだっていうのは、少数者の代表として、痛みを分かってくれるんじゃないかとかね、何か期待できるんじゃないかっていう見方とね、
はい、
で、これがまあ、皆さん障害者としての長く生きてるといろんなことがあると思うけれども、
はい、
そんな甘っちょろいもんじゃなくて、やっぱりそんな僕は私らの代表として選ぶのにね、能力大丈夫なのかいっていうようなことをね、言う人ももちろん私が16年間には一人や二人はいましたし、まあそういう考え方も十分あり得ると思いますね。
はい、
そんな中で、まあ、どれだけのことができるかということですね。
まあ、なかなか、厳しい中で、ご自分なりに、考えを貫いてやってらっしゃったということですけれども、選挙活動そのものでもいろんなご苦労とか、あるいは逆に勇気づけられたこととかあると思うんですけれども、これ、実際に例えば街頭でお話しされるとか、あるいはウグイス嬢っておっしゃいましたけど、車に乗っていろいろアピールするってこともあったですよね。
まあ、人並みのやり方ですよね。だから、まあ、ごめんなさいね。選挙のことを話したらいくらでも話すんだけど、まあ、一番中心になるところはどうでしょうね。視覚障害者だとね、同じようにはできないですよ、もちろんね。
そうですよね。
まあ、だけど、人にまあ、助けるっていうか、方法を工夫すればできるし、例えば、まあ、いろんなことをやりましたけれども、これ健常者の議員でもそうなんだけど、例えば駅前で365日演説するっていうね、朝立ちするなんていうようなやり方をする人もいればね、視覚障害者でもそれをやっててトップ当選したっていう噂も聞いたことありますけれども、私はそれはちょっとしんどいっていうこともあるし、まあ周りがみんなやらないのに、この田舎町でそれをやるってのはちょっと、まあそれだし、まあしんどいからやらない。やらなかったですけど、それでまあ普通の選挙の活動ですね、パンフレット、リーフレットを作ったり、はがきを出したり、それから、選挙カーで選挙期間、市議会議員の場合1週間ですけれども、この1週間をやると。で、じゃあ選挙カーっていうことになると、それは選挙カーに乗ってればいいんですけれども、ただもちろん、手を振るとか、目で、アイコンタクトして、笑顔を見せるとかいうのはできないですから。
そうですよね。
そんなことは、まあ、最初から分かりきってるわけですから。まあ、その分だけね。まあ、見る人も、まあ、その目で見るだろうし、別に、それも絶対的なものじゃないんですよね、そういうことはね。
はい。
だ、ちょっと喋るのがやっぱ多くなりますよね。こっちが喋るので、アピールしようみたいなね。よく選挙カーっていうと、連呼って言うけども、連呼、もう、まあ大事なんですよ、多分。わかんないけど。だけどね、連呼だけじゃ寂しいから、まあいろいろ喋るわけですね。で、そんなに聞いてはいないのかもしれんけど、まあそのぐらいの姿勢でやるんでしょうかね。選挙については、いろんな方法がありますけど、今回5回目はいわば、弁当の手配から、もちろん、リーフレットの作り方から、不相な言い方かもしれないけども、全部一人でやったということですね。で、これ裏返すとね、お前、じゃあ何、支持してくれる人いないのか、ということになりますけども、人並みには応援してくれる人はいますよ。ただ、講演会作ってね、一生懸命そこで議論重ねてね、みんなでこう役割分担してどうのこうのって言ってもね、それはこんなちっちゃな選挙ではね、あんまり意味ないですね。僕はもう5回選挙やってみて分かりました。だから、台所っていうか、手伝ってくれる町内会の奥さんたちに3、4人いてね、もう、まあ、極端に言えばそれだけですよ。あとは、ウグイス嬢とか運転手とかみんなある意味ではお金出して、やるわけですから。
いや、でもそういう中で5回目当選っていうのはすごいなと思うんですけれども。
議員やってると、私より多い人が全国の視覚障害者で2人ぐらいいらっしゃるんだと思うけれども、やっぱりなんていうか、やっぱり長くやってるって人が価値があるわけですよね。
で、
いや、価値があると普通言われるわけですね。まあ、それが、反面ではあるし、どうなのかなとも思うし、障害者の場合には、どういうテーマでね、 これあんまり政党色を強く言っちゃまずいのかもしれんけれども、
はい、
はっきりその、少数者とかね、まあ、例えばその、平和運動とかね、はっきりそういう革新的な主張を強く出すと、非常にやりやすいですよね。やっぱりアピールすると思いますよ。だからそれはもちろんいいんです。私も、そういうことで、わかりやすく言っちまえば、私はコウモリみたいなもんで、保守と革新の真ん中ぐらいですから、革新が別に、全然、悪いとか、いいとか、全く思いませんけれども、ただし、わかりやすいっていうことは言えますね。人権とか、
はい、
平和とか、
はい、
障害者の諸問題っていうことね。
うん、
ただ、まあ、状況によってね、私はこの千歳っていう土地で、
はい、
自分の役割を果たそうとするときに、
はい、
そういうことをだけ言ってればいいとは思わないし、はい、まあ、それが現実的ではないと思いますから、
はい、
まあ、そんな形でやりましたね。
まあ、今の議員としての活動に少し入ってますけれども、その、これまで、まあ、かなりの期間、議員として活動されてきた中で、どういうことを大事にされてきたかとか、あるいは、印象に残っていることですとか、そういうことはいかがでしょうか？
まあ、大事にしていることはね、
はい、
やっぱり、その、まあ、自分が、やってるっていう意味があるよね、意義があるよねっていうことを示さなきゃダメですね。名の、存在価値もないっていうか、だから自分の考え、それが結果的には無所属という形になりましたけれども、
はい、
組織とか政党とかにその一つのエージェントとしてやるんではなくてね、
はい、
自分の頭で考えて自分の、それでしかし同時にね、現実的に何か、動かすっていうか、変えるっていうか、
はいはい、
まあ自分がやったということをね、
はい、
示さなきゃならんと思いますよね。
はいはいはい、
よく選挙でね、
はい、
公約って言いますよね、
はいはいはい。
これからやるのことだってね、
はい、
これはね、僕はもう前から言ってるのね、
はい、
公約なんて、それは何とでも書けるよって。だけど、
はい、
公約を実現、いや確かにね、契約理論みたいなもんで、
はい、
それを実現して、
はい、
絶対実現する契約だよって言ってね、
はい、
それで議員やって、それが契約その実現すれば、それはすごいですけれども、
はい、
実現もできないような契約を公約としていくらでも並べることはできる。
はい、
僕はだからその公約を書くんじゃなくて、
はい、
今までの実績を書け、公約じゃなくて実績だよねってね。それの問題でしょっていうね。
はい。
いうふうに言ってたし、まあどっちかといえば、どっちかっていうか、アピールとしてはそういうふうに言いましたね。
はい。なんかその、印象に残ってるような、議員として活動されてきて、印象に残ってるようなことってありますか？
まあいろいろありますよね。やっぱりね、健常者の中に入っていって、それこそその合理的配慮じゃないけどね。そういったものはもちろん必要なんですけれども、
はい、
過剰にですね、何かやってもらうというようなことでないとできないということになるとね、それは本当に存在価値があるのかなっていうことになりますから、まあできるだけその、平たく言えば、お金をかけないようにね、お金かけるだけのね、それこそ政治ってのはお金ですから、それだけそれは何千万も何億もかけたらね、何だってできる場合もあるわけですから、まあそういう自分が議員としての、その、まあこれ、お金と人ですよね。
はい、
人の負担は、別に卑屈になるわけじゃなくて、
はい、
まあできるだけその、少ないようなやり方でやるっていうこと、
はい。
それからもう一方に非常に言えることはですね、政治の世界っていうのは、
はい、
僕らの学生とかボランティアの頃にね、
はい、
持ってたような非常にその好意的な世界ではないんですよ。どういうことかっていうと、
はい、
数の世界ですからね。
はい、
それで自分の会派政党に対しては、絶対に強いその防衛意識がありますから、
はい、
そんな中で、私みたいに無所属で、障害者だと、少数者であり、少数者であるわけですね。
はい、
で、まあ、それはですね、はっきり言えば、ちょっと、悲哀ですね。あんまり、ハッピーな話ではないですね。ただ、 それはそれで自分が選んでる方法ですから、
はい、
別にいいんじゃないですかっていうことですよね。
ああ、なるほど。
そんな中でやるだけのことはやるよっていうことを。まあ、現にそれをある意味では認められてる部分もあると思いますけれども。そうですね。じゃあ、お前その16年間何やったんだっていうと、細かいいろんな話はありますよ。
はい、
あの、下水道をどうしたとか、道路の補修がどうだとか、通学路の安全だとかね。病院問題なんかも特に、あの、私らはやっぱり医療の端くれで詳しいですけど、まあ大きいのは二つで、一つはその、障害者のコミュニケーション条例っていうことをね、
はい、
まあ、まあ今コミュニケーションね、国連から、それから立法に、国法においてもありますけれども、
はい、
地域においてね、
はい、
それを実現するためには、障害者コミュニケーション条例っていうこと。まあ、あとは、さっき言った、破棄ですね。その、公費補助っていうのをね。
はい、
まあ、細々とっていうと、ちょっと、卑屈な言い方になるけれども、できる形で実現したとかね。そういうようなことだと思いますけれども。
ああ、なるほどですね。わかりました。あと、まあ、そろそろ時間前なんですけれども、最後にこれを聞いてらっしゃるリスナーの皆さんに、まあ、今ちょうど7月20日に参議院選挙の投票もあったりしますけれども、何かその議員として活動されてきて、リスナーの人たちにメッセージがあったらお願いいたします。
ああ、そんなね、要するに今まで話したように、中途半端な男ですから、人間ですから、あんまり人に対して言うようなことはないと思うんですけど、ただ視覚障害者の中で生活し、その力を発揮するっていうのは非常に大事なことですけども、同時にね、やっぱりその、健常者なり一般社会の中に出て行ってね、それどれだけのことができるか、
うん、
極端なことを言うとね、お客さんになってしまうというようなね、
はい、
いろんな場面もあると思うんですよね。
はい、
まあだからそれはね、一朝一夕に一概に解決できる問題ではないんですよ、確かにね。まあ、それは、そういう状況の中でね。
はい。
やっぱり、どんな時でも、その、自分にね、やっぱり自信を持ってやれよと。
はい。
自信を持ってやらないと何も開けないし、人もね、見てくれないですからね。まあ、自信を持ってやるっていうことと、あとは、まあ、一種の応用問題としてね。
はい。
自分を、みんなの中でどうやって生かしていくかっていうようなことをね。まあ、絶えず考えないと、なかなか、その、障害者の、まあ、なんていうの、それこそノーマライゼーションっていうのはね、そう簡単ではないんじゃないかなと思いますね。
そうですね。私も、まあ、もちろん議員としてではないんですけども、仕事も、やっぱり健常者の人の中で、一人だけ障害者として働いてきて、やっぱりこう、現実的にはその、いろんな権利を主張するっていうことも大事なんですけれども。
はい。
周りといろんな形で妥協しながらやっていくっていう。
まあね、そうですよ。はい。
今内野さんのお話伺ってて、まあ、議員として、選挙を勝ち抜いた上で議員として活動するっていうのはさらに厳しい状況だったと思うんですけども、今のお話聞いて、そういう厳しい状況は私は経験してませんけれども、やっぱり、うん、なるほどな、というふうに感じました。
ああ、ありがとうございます。
はい。今日はお忙しい中、どうもありがとうございました。
はい。こちらこそありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい。失礼します。
失礼します。
この人に聞く。今回は、北海道千歳市議会議員の落野祥一さんにお話を伺いました。